ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
映画でありますところのアニメ作品について語っている今週でございますね。先週に続きます、はい、ごめんなさい、ちょっと長すぎるかなと思ったんでありますけども、あまりにもいい作品なんでもう2週当たっちゃおうと思いまして、はい、まあこのクオリティの高さというか凄さに圧倒されているという、
今世界中で
本当
あの上映されてるはずですよ。
わ、よかった、分かってほしいな、もちろん広島の原爆ものでありますが、その隣町呉を舞台にした鈴という実に平凡な戦時下を生きた日本人の女性の物語であります。最初の方は淡々と暮らしの描写が続いていきますが、中盤からこの呉の町が米軍の攻撃目標となりまして、空爆や艦載機による機銃掃射の対象となって、あののどかな風景が戦場になっていくという突然始まるんですね。昭和20年1月、太平洋上敵空母から飛び立った米艦載機による機銃掃射、そして呉軍港への爆弾投下が始まるという、パンパン、まるで花火でも打ち上げような感じで高射砲が炸裂し、その高射砲の外れ玉の煙を避けるがごとくして米軍の艦載機があの鈴の裏山までこうやってきて機銃掃射を繰り返すという、
はい、
戦争というものがね突然パッとやってくるという、しかしそれでも鈴はたくましく、呉軍港に投下された爆弾で魚が大量に海面に浮かびますと、それを拾って塩焼きにして夕餉のご飯にするというようなたくましさを見せるわけですな、はい、そして昭和20年の4月、この辺の描写がもうめっちゃくちゃ細かですよ。巨大な爆撃機が呉の中空に登場します。 B29 ですね。この辺りから鈴に対して広島の隣町呉で物語が進んでいるということを観客は思い知らされるんでありますね、
はい、
そうなんです、8月がゆっくり近づいてくるというカウントダウンが始まるんでありますな。描写が細かいですね。呉の町が B29 の爆撃によって炎上し、北条家の庭の洗濯物がすすで汚れていくんですね。このすすで汚れるという下の町の火事で、そして亭主の周作へなんと広島のある部隊への召集が決まりまして、周作は鈴を残して広島に去るという、おいおい8月近いぞと心の中で叫ぶんでありますけども、
はい、
物語は容赦なくその8月に向かって進んでいきます、うん、不思議なものです。顔も見たこともないところへ嫁いでしまった鈴、鈴は旦那様を深く深く愛し始める、そしてその周作がいなくなっても北条家の嫁として懸命に呉の家を守り続けるんでありますね、
はい、
呉の方が軍港があるんで爆撃が激しい、広島は非常に爆撃が少ない、それで広島の実家の方は帰ってこいって言うんです。それは当然ですな、しかし見てる方は8月があるんで頼むから鈴実家に帰るなっていつの間にか叫んでるんですな、
はい、
刻むがごとく戦争が鈴の日常を犯していきます。空襲警報が昼夜暇なく響きまくる、町へ出かけて行った時もそうでありますね、慌てて町の防空壕に潜り込ませてもらう、防空壕の中で爆撃のその闇の中で耐えるわけです、その爆弾が落ちる音に、それはやっぱ映画でも怖いですわ、
うん、
あのヒューっていう大嫌な音ですね、うん、
はい、
すごいシーンだなとカノンも覚えてる、防空壕にあの晴海義理の姉の子供と一緒に防空壕入った、
はい、
で何十分かじっと爆撃のあの音に耐えるんですね。それでやっと B29 が去って空襲警報解除を聞いて表に出ると目の前にあった家がないんですよ、
はい、
そこにあれすごいね、夜間を持った主婦が立ってる、
うん、
家の前に、
うん、
B29 の爆撃で家が潰れるんですけど、持ち出したのは夜間1個だったっていう主婦が震えながら潰れた家をじーっと見つめて、そのね 後ろ姿の主婦の背中が震えてるのがね、さっきまであった家がもうないっていう、実に悲しみがリアルなんですね。いかな叫びよりも叫ばない声の方が悲しみよという、先週お話した人形浄瑠璃の巧みさみたいなものがこのアニメひたひたとこの辺りから伝わってくるんですが、悲劇はここで終わりません。とてつもない悲しみが鈴に襲ってきます。それは明日の続きということで。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この世界の片隅にを三枚におろしております。サムシングがこのアニメ作品の中にいっぱいこうこもっておりまして、はい、香菜さんがこの作品見ておりますんで、はい、もう泣きそうな顔をして私の前に座っておられます。
私もう2回目はちょっと見られないですね。
ここからもう終端場ね、B29 に呉の町がさんざ爆弾を落とされて、そして義理の姉の子である晴美の手を引いて帰ろうとする鈴なんでありますけども、ふっと足を止めるとその呉の道端に B29 が落とした爆弾ですな、それの不発弾かなと思って二人は覗くんです。覗きながら鈴は町内会のお知らせで勉強したことを思い出すんですな。それはB29 が落とした爆弾の中には時限装置をつけたものがあり、これは爆発しなかったと覗くうちに時限が来て爆発するという仕掛け爆弾があるという、それで晴美の手を引いて駆け出したところで、このまあアニメ作品の優秀なとこですな、真っ暗になるんですよスクリーンが、
はい、
でスクリーンが明るみに戻ると、晴美は粉々になって死んでしまって、鈴自身も楽しみで絵を描く右手が肘から先ないんで、ぐるぐる巻きの包帯で布団に眠っている。そしてその横気づくと義理の姉ですね、お前が殺したって言いながら泣きじゃくるという、絵を描く右手を失った鈴、生きる力もないような体で空襲の日々を生きます。追い打ちをかけるようにくれ7月 B29 が焼夷弾を今度は撒き散らしていきます。焼夷弾は普通の爆弾と違ってもっと恐ろしいんですな。様々なものを焼いていく、しかもクレの町軍港でありますから昼夜の境もなく鳴り響く空襲警報。それでも義理の母はのどかに姿は見えんが今日も陽気人ってじゃなあと言いながら B29 の大変態を見上げてるんですな。見えないんですな敵機が、それほどの高みから爆弾を落としていくんであります。そして恐ろしいことに焼夷弾は町だけではありません、軍港だけではありません、鈴のあの山中の家にも爆弾を落としていく。その破片がバーンと天井を突き破って、火の玉が北条家の屋根を突き破って布団の上に落ちます。こっからがすごい、あののどかだった鈴が危機迫る勢いで片手のない体を炎の上にのた打ち回らして火を消していくんであります。その時のその鈴のその声がね、ただもんじゃないんですよ。それはもうこの辺でわかります、ありありと。この人は声優じゃないと、これは女優さんだと、
はい、
なぜならば声の出が声帯じゃないんですよ。
そうか、
もう足から指から全部使って声を出してるんですね、うん、その声はね胸打つんですよね、うん、何しとるんじゃ家がやりとるのにとかっていうのが、まあまあ大変じゃねえっていう声からもう一変するんですね、うん、これは誰だろう、まあこれを後に調べるんですが、
はい、
この鈴の声というのがのんさんという芸名ですけども、はい、能年里奈さん例のアマちゃんやってらした、
はい、ジェジェジェのね、
ジェジェジェの、
はい、
この子はうまい。もうねこの辺りから能年さん女優の本領発揮ですね、
はい、
やっぱりもうねすごいです。やっぱあの女優さんが役をもらってその役に憑依した時の声の出し方というのは、うん、この悲惨を 実にのどかに語っていく。これがこの作品の半分、素晴らしいところで恐ろしいところでもあるんですな。家一軒、 B29 の炎から守った鈴、その横にご近所の人がやってきて、そーっと鈴に焼き芋を渡すんですね。なんだろうと思ったら、ご近所さんが床下に隠しとったさつまいもがきれいに焼けたけ食べなさいっていう、これがね、もう突っ伏して泣きたくなるよ。ちょっと明日も語りますよ皆さん。もうとっとカナが泣き出しました。さあ明日も泣きますよ、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
この世界の片隅にを語っております。本当によくできたアニメであります、
はい、
戦争に巻き込まれていく呉の町、広島の実家に帰ってこいとしきりに親たちは勧めるんですね。帰るかどうかすごく深く悩む鈴でございます。そして昭和20年7月ですよ、物語は。もうドキドキすんな。
そうですね。
片手を失った鈴が庭におりますと、その庭先にびっくりする流れ、詐欺が舞い降りるんです、うん、真っ白い。鈴は来れば危ないじゃけ、広島に帰れって言いながら、その詐欺を追い立てるんですね。で、その詐欺が遠く安全な広島に帰るまで追っ払うんですが、入れ違いになんと米艦載機が超低空で銃撃を始める。あの鈴の横を銃弾がブワーッと走るんです。あ、鈴危ないと思った瞬間に、広島に行ったはずの亭主がいるんです。鈴お前何しとるんじゃって言いながら、小川にバーンと鈴を押し倒して、米艦載機の銃弾を避けるんでござん。ワンワン泣き出すんですな、鈴が。もう嫌じゃ、呉の町は嫌じゃ、もう実家に帰るんじゃ、私は実家に帰るんじゃ、泣きじゃくる。周作は懸命に追ってくれ、お前追ってくれ、呉に追ってくれと必死になって哀願するんでありますですね。話を聞きますと、なんと広島の舞台に編入された周作でありますけども、その情けないことに物資不足、戦場に行こうにも船がないもんですから、一旦待機を命じられて呉に帰ってきたというわけなんでありますね、
はい、
その帰ってきた周作の体の下で鈴が広島に帰りたいと泣きじゃくるんでありますな、うん、このシーンあたりはもうのんさんの声が迫真の演技を鈴に演じさせているんであります。そして連日続く米軍の空襲が記録として日付日時とともにロールで紹介されます。もう焼けただれた町の上にさらに銃弾。しかし不思議ですね、日本のこの反戦映画、反原爆映画の特徴的なのは、アメリカ軍を一切憎しみの対象にしないんです。敵なんか見えないんですよ、遠くて。でも本当に米軍の攻撃というのは必要ですね。そしてもう我慢できない鈴は、北条家をやっぱり出るためにトランクに荷物を詰め始めるんですよ、周作の目を盗んで。そうするとなんと切ないことに、あの私の娘殺したあんたじゃって言ってた姉がトランクに包む衣服を詰めてくれるんです。広島に帰りゃ安全じゃけねえって言いながら、悲しいんですよね。その時に初めて鈴は姉が許してくれてることに気づくんですね。で、二人はじーっとお互いを見つめ合うんです。いいんですよね、もうまさに人形浄瑠璃ですよ、この見つめ合いは。で、皆さん、見つめ合った二人のアニメ絵がある。その画面にふわーっと光線が走るんです。真っ白に光が走るシーンがあって、それでたちまち色は元に戻るんです。二人は呆然と立ち上がって、今の明かりは何じゃって言いながら庭に出ると、山の向こう、あの詐欺が帰っていった広島方面に、見たこともない入道雲が立ち上がっているんです。そうなんです、 その日こそが昭和20年8月6日午前8時15分という瞬間が二人の頭上に広がっていたわけであります。この描写抜群だよね。それから広島の惨状が次々呉の町に響きます。鈴の家の庭、ユーカリの木には広島から飛んできた障子が引っかかってる。障子ですよ皆さん。悲しいよな。父も母もどうしてるかと鈴は不安で仕方がないんですな、はい、で広島の状況が噂で流れてくる。爆弾を落とされて高熱でアスファルトが焼けて靴では歩けないんで、救急隊の人たちがその道を歩くために靴の底が焼けないように呉の人たちがボランティアでわらじ作りを婦人会がやっているという。鈴は懸命に広島のためにわらじを編むんです、片手で。これがカナが泣き出しました。
ダメだ
そしてついに、あーごめん投げ出しちゃった。8月の15日昭和天皇の声が静かに、耐え難きを耐えと、ね、日本が戦に負けたと宣言するあの日がやってきて、もう投げてくる、すいません、出演者全員泣いておりまして、はい、この続きまた明日のまな板の上で、まだ6月でございます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この世界の片隅、ぼちぼち最終コーナーでございます。8月15日、日本は戦争に負けます。昭和天皇の声が静かに、その敗北を日本国民に伝えるわけでありますね。その声を聞いて泣きじゃくる鈴、そして子を失ってまで懸命に耐えた義理の姉、泣く二人でございますが、ゆっくりキャメラが引いていきますと、かぼちゃの花が綺麗に咲いてるんだよね、はい、こういうシーンも忘れがたく。そしてです、その8月15日の夜のこと、義理の母は隠していた白米のご飯を半分だけみんなで食べようって言いながら、おかずなし、そのご飯にいただきますと言った時に、お父さんが立ち上がって電灯に巻いてあったあの照明を隠すための布切れをパーッと取って、もうこんなものは今日からいらんのじゃけって言いながら、丸いテーブルちゃぶ台を囲んで、やっぱり白いご飯は美味しいねって言いながら白飯だけ食べるんですよ、うん、ここから戦後が始まった。一面の焼け野原、米軍に占領された呉の町、闇市に行きますと、なんとひどいことにですね、米軍の残飯雑炊が売ってる、缶詰のカニとかが入ってる。それをひどいっていうのは口にパッと入れると、二人ともおいしいっていう、ね、これが情けなくてうまいでしょうね。タンポポ食ってた人が缶詰の肉の残りとかそんなのが入った米軍の残飯を食べて、あら本当に見事だと思いますね。そして二人は広島に行くんですよ、
はい、
父も死んでいます、母も当然死んでいます。そして妹の末もおかしいんだよね、布団に寝たっきりだったでしょう、
はい、
原爆の被害が出たんじゃないかな、うん、私どんどん痩せていくんよって言いながら、うん、末が不幸がまたさらに待っているかもしれませんけども、とにかく鈴そして周作は広島の街を歩く。そう、あの産業奨励館は、うん、なんと原爆ドームになっています。道を歩いておりますと、次々人が声をかけてくる、ひろこ、パスタやないか、みんな探してるんですな。そこを二人で歩く。そしてとあるベンチに腰掛けておにぎりを食べ始めるんです。周作が言うんですな、俺この町で働く、一生懸命働くけ、頑張ってこれからも生きていこう。突然この映画に別の物語が流れ込んできます。これはあの母と二人で生きていた女の子の物語。お母さんが懸命にこの子を守って育てるんですけども、原爆が投下。お母さんは真っ黒です。すすと火傷で壁にもたれ込んで倒れてしまいます。そのお母さんの姿にハエが飛んできて、ウジが湧くんですけども、女の子はお母さんだと思ってしっ かり手を握りしめて離さない。そのお母さんの死骸が崩れた時、真っ黒の子が道をさまよい歩きまして。で、おにぎりを食べている鈴の横に座り込む。鈴が慌てて片手なもんですから、おにぎりを落としてしまう。返そうとするその子に向かって鈴が、あんたが食べんさいって言いながら、おにぎりをあげると、その子は無我夢中でおにぎりを頬張るんですね。そして頬張ってお腹がいっぱいになると、よほど安堵したか、鈴の横で眠りこけてしまうんですね。優しい鈴はその子を抱き上げて、呉の家まで連れてってあげる。で、眠りこけてる子ですけど、真っ黒に汚れた服から白身がこぼれております。その白身を気にして周作がお風呂に入れてあげようっていう。そうすると鈴が、そうそう、じゃあお風呂は入れてあげよう。でも、このボロボロの服を脱がしたら、着せる服があるかなってポツンとつぶやくんですね。そうすると、あの春身をなくした姉が立ち上がって、自分のところのトランクをバッと開けて、死んだ春身の服をいっぱいに広げて、これぴったりかもしれんのって言ったところで、この映画は終わるんです。いいでしょう。これが実に巧みでありましてですね、
はい、
この作品は、かなさん、あんたも泣いてボロボロになっちゃったけど、は
い、ごめんなさいよ。
これは泣けるよな。このアニメ作品は優秀です。武田鉄矢曰くでありますが、やっぱこの作品の中には、日本の伝統文化である人形浄瑠璃、人形が人間を演じることによって人間の感情をはるかに超えたものを出すんじゃないか、
はい、
アニメにこういう見せ方があったのだということを思い知らされる作品であります。明日はこぼれ話で呉での思い出等々も語ってみたいと思います、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっと長いと知りつつも思わず語ってしまいました、この世界の片隅に。
はい、
これちょっと語りたくてうずうずしてたもんで、かなさんが、なんか今週早かったですね、夢中になるネタを話すときは早いんですよ。
そうですね、
時にこれもしまったって、まだ水曜日かよってのはあるんですが、あっちゅう間に金曜日ラストが来ましたですね。
はいはい、
まあ、大体その中身の方は昨日で語り終えたつもりでいるんでありますが、とにかく皆さん、ちょっと引っかかるところがあったら、ぜひこの作品と、それからスイスアーミーマン見てください、
はい、ね、
おすすめしたお店の人へのプライドをかけて、なぜか最近急に出るようになっちゃったなみたいな、
はい、
そんな噂が立てばと思います。一度番組の中で語ったことありますが、呉を舞台にしたこの世界の片隅にが胸に迫るのは、私ね、実はテレビのロケーションで呉の町に1ヶ月ぐらい住んだことあったんですよ。
何ですか？
並木家の人々っていうやつで、
はい、
うん、それでその呉で生まれた男を演じたことがあって、うん、だから、はい、アニメは丁寧にあそこの風景描いてるんですけど、あそこかなここかなってのは大体わかるんですよ。
やっぱりそうなんですか。
うん、
へ
ー、あの鈴さんが歩く呉の町で遊郭があったとか橋があったとか軍人さんが歩いてるとかっていうのは、今もあそこ軍港があるでしょ、だから海軍さんが歩いてるんですよ。一回だけだけど、呉のね、山辺の方の住宅地で撮影やってる時に、広島の原爆もご覧になったという、私がまだ30代の頃だったですけど、40代の中年のご婦人がいらして、その方が呉の方だったんですよ。広島に行かれて、そこで原爆体験があって呉に帰ってきたっていう方だったんですけども、まあ、何気なくですけど、戦争の時は大変でしたねみたいな話をしたらね、その方が話してくださったんだけど、海軍さんの話、日曜日になると海軍さんが江田島とかその辺から呉の町の方にコーヒーを飲みに来たり、カレーを食べに来たりするんだって、それで士官の方なんてのは銀のサーベルを下げて、短い短刀ね、あれを腰に下げて、真っ白い制服で歩いてらっしゃる、ほいでモンペ姿の小学生だった私が、ご苦労様ですって頭を下げると、海軍式に敬礼をしてくれて、にっくり笑ってくれるんだって。 もうね、子供ながら胸がときめいたっていうんですね、はい、その話がね、いやもちろんその軍事を称賛してるわけじゃないんですが、その海軍の青年の笑顔というのを語るその中年のご婦人の顔がね、うん、華やいだ声でね、そしてもう一つ、これは新聞の切り抜きで見つけたんですけど、私がもうすごい好きなコラムだったですね、阿川博之さんという作家の方がいらっしゃいます。この人は軍記物を得意とした方で、はい、阿川佐和子さんのお父さんでございますね、はい、この方は呉で海軍で戦った人で、あります、うん、十波人からげにして大日本帝国はと批判する人に対して、そう簡単に話をまとめるなと、戦争にはさまざまな人のさまざまな思いがそこにあったのだっていうようなことをおっしゃる硬派の方だったんでありますけども、この方もやっぱり絶望に打ちひしがれて、広島の方なんですね、阿川さん、
はい、
ひろゆきさんは絶望に打ちひしがれてふるさと広島に帰ってきて、そこで一目一掃全くない焼け野原から焼け野原となった広島を見て呆然とするわけですね、うん、そして、周作や鈴と同世代の若者だった阿川さんは当てどもなく広島の街を歩いたそうであります。 あれがあったけどここにはない、あれがあったけどここにはない、そんな消えたものをすがるようにして探したんだけど何一つ残ってなかったという敗北の虚しさ、これからどうすればいいのだという絶望感、もう本当に苦しくて切なくて、太田川沿いを歩いたそうですよ、例の原爆ドームの横をね、
はい、
ところがこの阿川青年、その時焼け野原にまっすぐ一本麦の穂が伸びて空を目指しているという光景を目にしたそうです、うん、その麦一本の穂を見ているうちに阿川青年は大丈夫だ、この国はきっと立ち直る、そう確信したと、うん、エッセイに書き残しておられます、
はい、
この麦一本でこの国の復活を信じたというこの阿川さんの思いというのが、うん、この世界の片隅にある思いではないでしょうかね、
はい、
この世界の片隅に人形浄瑠璃の形を通し阿川さんの言うところの麦の穂のような人たちを描いた傑作作品だというふうに思います。というわけで長々と語りましたけども、映画2本に関する三枚おろしでございました。来週からまた別のとんでもない話をまたしたいというふうに思いますこの続きまた来週のまな板の上で